16章から、まあ、他、まあ、いろいろ見ますけれども、あの16章の24節から26節から見ていきたいと思います。まあ、しばらくこのイエス様の命じたすべてのことを守るというあの、まあ、シリーズをですね見ておりますが、今日は私に従いなさいというですね、私に従いなさいというこの主の命じたことを共に見ていきたいと思います。まあ、先週はあの私にとどまりなさいというのを見ましたように、この主の命じることは一時のことではなく、一生涯かけてですね続けることでもあり、まあ、今日の私に従いなさいというのももちろんそういうような意味合いを持ちます。一時のことではなく、一生かけてですね私たちは主に従い、またそれはある分野ではなくて全ての分野において主に従うというですね、こういうように主が私たちに期待し、またそのように命じています。ですから、まあ、教会に来る時はもちろんそうですが、日頃家庭においても、あるいは職場や、あるいは学校においても、社会一般どこでもいつもですね、まあ、主に従うというですね、そういうような生き方をするのが、まあ、主の御旨であり、主が命じることです。今日はですから私に従いなさいというですね、イエス様のお言葉を共にしばらく考えたいと思います。今日はマタイによる福音書の16章の24節から26節までまず見ますが、まあ、他多くの箇所ですね、この同じイエス様のおっしゃる私に従いなさいということをですね、いろんな箇所で見ます。聖書の終わりの方の33ページマタイの16章の24節から見ますと、このようにあります。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。特にこの箇所ほかですね、私に従いなさいというですね、イエス様が当時の弟子たちに命じたことを一緒に見ていきたいと思います。まあ、考えるとですね、イエス様の弟子というふうに私たちがこの言葉を使いますが、ここでは誰でも私についてきたいと思うならというですね、この弟子たちにこう言われてますね。やはり弟子はそのようにイエス様に従うのが理にかなってますね。でこのように私に従いなさいとイエス様が、まあ、命じております。ちょっとこのマタイに後で戻りますが、マルコによる福音書の1章の17節にですね、イエス様が次のように言ってます。64ページになりますが、マルコの1章17節、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。まあ、イエス様がこのように、このアンドレとペテロにですね、この、まあ、いわばイエス様が彼らにですね、お招きするわけですね。私についてきなさい。で、私はあなた方を人を取る漁師にしてあげよう。まあ、彼らもともとは漁師ですが、そのようにイエス様に従いなさいと言います。まあ、もちろん当時の弟子たちは文字通りイエス様に従っていきました。文字通りというのはイエス様がその一緒にいましたし、一緒に旅をしました。ですからこの場では彼らはそのね、それまでのお働き、その仕事を辞めて、そしてそれからはイエス様に毎日毎日ついていくようにね、そしてイエス様と一緒に この福音の働き、人に福音を伝えする働きに協力しながら3年半ばかりですね、イエス様と共に実際に過ごされました。まあ、でもこの今日ですね、私たちにもイエス様が従いなさい、私に従いなさいと招いております、命じておりますが、まあでももちろん、私たちは目に見える形で、例えばイエス様と一緒についていってですね、お店に行くなり、こう伝道に出かけるなり、こうあっちこっちイエス様にねついていくようなことはありません、ありませんが、でもイエス様は今日この聖霊なる神様、またあるいは神道、他他の神道を通してこの世に働かれますし、そのような意味で一緒にですね従っていくことは今日も私たちに主が期待し命じていることです。結局イエス様はそのこの世を、まあ、十字架で死なれ、この世を去るわけですが、それでもってですね、私に従いなさいというこのイエス様の胸が終わったのではないわけですね。ヨハネによる福音書をちょっと一箇所見ますと、21章ですね、21章の19節からですが、226ページになります。226ページ、ヨハネの21章の19節からですね。で、まあ、このイエス様がですね、十字架にかかられてから、蘇ってから、そしてこの天に戻られる前に、直前にですね、直前というか前にですね、このようにペテロに話されましたね。19節から見ますと、これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。ペテロは振り向いて、イエスが愛される弟子が後についてくるのを見て、この弟子はあの晩餐の時イエスの右にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った、主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望んでも、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。こうあるんですね。まあ、イエス様は そろそろ天に戻られますので、これまで通りの従い方ではなくなるわけですね。でもそれでも、このイエス様が再び戻るまでですね、従いなさいとこう言っているわけです。で、このヨハネもですね、まあ、イエス様に従っていくんですが、ヨハネもそうですが、まあ、それぞれにはあるいは身胸の違いがありながら、基本は一緒です。すなわち主に従うということですね。で、まあ、そういう意味で言うならば、それはもちろん私たちも同じですね。今日私に従いなさいというペテロへのこの主の命じたことは、今日の私たちに対してもまあ同じであるわけですね。で、そこでちょっとこのイエス様に従うとは、じゃあどういうことを意味するかを少し考えていきたいと思いますが、まあ、一番基本はきっとですね、イエス様の生きがいを、イエス様が生きがいとすることを私たちも生きがいとするというね、すなわちイエス様がこう生きる時に生きがいとした事柄を私たちも同じくそのように思うという、そのように生きるというねことを言えるかと思います。まあ、例えばイエス様がですね、なぜ来られたのかということを、まあ、いろんな理由は言えると思いますけれども、何箇所かちょっと見ますと、ルカによる福音書の5章の32節にはこのようにありますね。118ページですが、118ページ、ルカの5章32節、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。というイエス様が そのために来られたと、まあ、おっしゃるんですね。まあ、同じ流れで19章を見ますと、同じこのルカですが19章の10節を見ますと、まあ、同じようにですね、イエス様がおっしゃってます。155ページですけれども、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。まあ、イエス様がなぜ来られたのかと言いますとですね、それは私たち失われたものを悪魔の手から、罪の支配から、罪というこの死というですね、この裁きから救うために来られた。だからそれを目的として生き、またそのために十字架にかかられましたし、あの先ほど読んだように、私に従いなさいとこのアンドルとペテロにこの招きを差し伸べた時に、あなた方を人を取る漁師にしてあげると言いますが、まあ、やはりその人を助ける、この福音を伝えし人を助けるものとしてですね、このアンドレとペテロをですね、イエス様が用いようとしているわけです。まあ、私たちの生きる目的、生きがいとすること、これがイエス様と同じようなものを目指しながら歩む。イエス様の生涯を見ますと、このイエス様は神様、父なる神様のご栄光のために生き、イエス様はまたその本当に愛に満ちた生き方をしますね。神様を愛し人を愛する、このようなことも含めたイエス様に従うとは、そういうようなことになります。でも冒頭に読んだ箇所はこのマタイの16章でしたね。この箇所ではもう一つですね、イエス様に従うこととはどういう意味か、あるいは何を含めるかということを見ますと、そこにはですね、イエス様と共に、イエス様に従うとはイエス様と共に苦しむことも含めるというね、ことを覚えます。もう一度このマタイの16章の24節ですね、33ページですが、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。まあ、イエス様がですね、このところではご自分がそろそろ苦しめられ、そして十字架で死ぬということをですね、弟子たちにお話ししたばかりです。でそのようなお話を聞いたペテロはですね、イエス様をたしなめるわけですね。そんなことはない、あってはならないというね、こう言いましたが、でもその通りですね、これはイエス様の来られた目的ですね、ご計画です。イエス様が確かにですね、苦しめられ、確かに十字架にかかられたわけですが、でもこの箇所を見ますとですね、これは単なるイエス様独自のご計画ではなくて、それはイエス様に従おうとする者への一つのご計画でもあります。すなわち神様がそのように計画されたわけです。もちろん私たちもペテロと案外似てますね。ですからペテロはこんなことはごめんですと、まあ、イエス様にのことでさえそうですが、ましてや自分となればそれはごめんですと、こう感じるわけです。しかしながら神様がそのように計画されましたし、そしてまたそれはイエス様のため、また私たちのためでもあります。このようなこの苦しみがなぜじゃあ大事なのかということは、まあ、いろいろ言えると思います。まあ、ある意味そういうメッセージも一つですね、苦しみについて話せますが、まあ、今日は特にイエス様に従うという観点から見てますけれども、すなわちそのようなこのイエス十字架を追ってイエス様に従おうとするその姿勢ということは、私たちがいかにイエス様を 大事に思うかを示します、表します。この周りの世の人々がそれを通して見ることができます。もしですね、私たちが例えばですね、まあ、イエス様に従うとすれば人生というのが楽になるし、なかなかこういいことが多いからだからイエス様に従いますと、それが、ね、目的だとすれば、まあこの世の人もそう考えませんか、ね、人生を楽に過ごしたいことがもううまくいくとすれば、じゃあまあ手段は違ってもね、まあ、イエス様を通してそれを手にするわけですが、その手段が違っていても、そういう基本姿勢はこの世のものとは変わらないわけですね。まあオリンピックの選手を考えるとどうでしょうか。彼らはかなりというか非常に苦労しますね。一般の人がとてもついていけないようなこうハードなねスケジュールやスクローやいろいろしますが、それは目的があるわけですね。ゴールがありますね。オリンピックに行くこと、そこであるいはできればゴールドを取ること、ね、優勝するっていうね、そういうことをメダルね、そういうことを目指しての苦しみです。で、まあ、私たちもだから何をこうどこに価値を見出すかですね。まあ、彼らはそういうメダルやそういうことに価値を見出してこう頑張ってですね、苦労しますが、まあ、私たちはこのイエス様に魅力を覚え、このイエス様とイエス様の歩みは苦しみを通しての歩みですから、イエス様と共に歩むとすればそこを歩むことになるんですが、それほどまでにイエス様が私たちにとって価値ある、そしてまた素晴らしいお方なのかというね、こういうことになります。ですから、まあ私たちはこのイエス様を取るか、あるいはまあこの世でいう楽を取るかという、こういうことになると思いますね。ですからこのイエス様に従うということは、こういう意味ではこの苦しみも十字架を自分を捨て自分の十字架を追って、そして私についてきなさいとイエス様は言いますね。でそういう意味で言うと、このイエス様に従うことはそういう難しさも伴いますね。決してそれがただただ楽とは言えません。例えばイエス様に従うということはこんなことも意味しますね。イエス様を第一とすることですね。イエス様を第一とすること、すなわちイエス様が私たちにとって何よりも価値あるお方、イエス様は何よりもその私たちにとって本当にこの素晴らしいお方だというような考え、そのようなこう歩み、例えばちょっと聖書を見ますと、マタイによる福音書の、ごめんなさい、マルコによる福音書の10章の21節にはこのようなお言葉がありますね。マルコの10章の21節、86ページですけれども、まあ、ちょうどその一人の若者がですね、イエス様にこの永遠の命についてこう尋ねてきたんですね。でイエス様がこういうそういう方との会話の中でですね、この20節、21節ですね、イエスは彼を見つめて、その人を慈しんで言われた。あなたにはかけたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。まあ、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。でまあ、ここを読みますとね、人によっては誤解するかもしれませんね。イエス様に従うには財産持っちゃいけない、貧乏でないといけないとかね、イエス様はそういうふうには言っていません。ここではね、いやこの人はそういう財産や まあ、そういう地位というかね、財産と来る地位をとても大事に思ってました。でイエス様に従いたいんですが、でもイエス様に従うにはそのようなものをイエス様より先に優先しちゃいけないわけですね。ですからどちらを大事に思うか、富そのものはいけないわけではないんですが、富を愛するというね、富をイエス様よりも大事に思うということが問題であり、まあ、この方はそこをですね問題を持ってましたね。まあイエス様に従うことはすなわちイエス様を大優先する、イエス様を第一とする。まあ、弟子たちなど考えてもそうですね、自分の仕事を辞めてイエス様に従いましたね。マタイもそうでしたし、ペトロ、アンドレ、まあ、ヨハネ、ヤコブ、まあ、いろいろこう取り上げてもそうですが、まあ、だからイエス様が私たちに仕事を辞めなさいとは特に言うことも言うとは限りません。時には言いますよそういうこともありますね。例えば仕事をね、仕事を辞めてこの仕事をしなさい、仕事を辞めてこのね私にフルタイムで働きなさいという、こういうねこともあります。でももちろん皆さんにはそういうことではありませんが、でもそれでも結局イエス様が第一でなければならないわけです。すなわち言い換えれば、お仕事よりも、あるいは何をとってもそれよりもイエス様が第一ではなければならないわけですね。まあ、ルカによる福音書の14章ちょっと見ますと、ここでもイエス様がその点ですね強調していますので、ちょっと見ますと、ルカによる福音書の14章の26節7節ですね、145ページになりますが、このようにですね、イエス様言ってますね。私の元に来て、145ページ、ルカ14の26節ですね。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上、自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私について来ない者は、私の弟子になることはできません。とこのようにですね、イエス様がまたここでもですね強調してますね。すなわちイエス様が第一ではなければならない、それは自分よりもそうですね、自分より先に、あるいはその自分の家族や友人より先にイエス様が第一とではなければならない。まあイエス様に従うということはそういう意味では難しいと言いましたね。確かに私たちは自然に任せますとイエス様を第一にしない、自分を先に考えたり、あるいは他を先に考えてしまうこともあります。でもこのような意味ではイエス様に従うということはそれなりに難しいので、イエス様がさらにですね、このルカによる福音書の14章の今の箇所の続き28節から見ますと、このようにおっしゃってますね。146ページ28節、と気づこうとするとき、まず座って完全に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を気づいただけで完成できなかったなら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は立て始めたものの完成できなかったと言うでしょう。まあ、もう一つの実例をね、31節から挙げてますけれども、まあ、とにかくその事前に計算をが必要であると言いますね。イエス様に、じゃあ私はイエス様に従います、イエス様に従いたいです、イエス様の弟子として私はぜひイエス様に従うものにさせてくださいというふうにですね、もし私たちが考えるとすれば、事前に計算すべきだというんですね。 結局それなりに難しいので計算が必要です。そういう覚悟が必要ですね。すなわちこういうような苦しみや、あるいはこのようなイエス様を優先した生き方をする時のコストがありますから、それをですね、私たちは事前に考えるべきだと言ってます。まあ、イエス様は決してそれをですね、ごまかしてはいませんね。あ、もうね、私を信じればもう全部丸く収まる、全部ね、問題も何もないですとイエス様はおっしゃいません、ね。まあ、そのようにおっしゃる人もいるかもしれませんが、イエス様はそうおっしゃってないんですね。正直にですね、私に従うということはそれなりの難しさを伴います。でもそれは事前に計算すべきだと、というね、いうことをおっしゃるわけですね。で、例えばイエス様はどんな背景でこういうふうに言ったかと言いますと、その25節に戻りますと、このようにありますね。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向かって言われたとあるんですね。多くの方々がイエス様をですね、気に入ったようですね。イエス様と一緒に歩もうとしていますが、イエス様はそのような方々に注意を呼びかけています。いや、私の弟子となるのは甘いことではない、楽ではない、よく計算すべきですよとこうおっしゃるわけですね。ですから私たちが本当にイエス様に従うとすれば、やはりそれを事前に計算すべきです。でも加えて言うならば、イエス様に従うことは報いの多いことですね。決して実際損はありません。まあ、一見損に感じるかもしれません。一見損と思えるかもしれませんが、でも決してそうではないということを加えて言いたいと思いますね。イエス様に従うことは報いの多い、多く報われます。で、ちょっと何箇所か見ますと、例えばヨハネの12章ですね、12章の24節からですが、205ページになりますね。205ページ、ヨハネの福音書の12章の24節ですね。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かに実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人を報いてくださいます。こうありますね。イエス様に従うということは、実際問題損ではない。まあ、一見そう感じたりそう見えたりするとしても報われるとあります。永遠の命に預かる天の報いがあります。またそこでですね、私たちは主と共に交わりに預かり、永遠に主とまた私たちの兄弟姉妹と交わりが与えられるわけです。まあ、ローマ人の手紙の8章ではパオロはこんなふうに言ってますね。まあ、パオロ自身も本当に多くの苦難に遭いましたけども、このように述べてますね。301ページ、ローマ書8章の17節ですが、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストの共同相続人であり、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べては取りに足らないものと私たちは考えています。ですから確かに パウロはですね、この苦難がある、さまざまな苦難に出会う、イエス様もそうおっしゃっていますが、でももしもそれをですね、ちゃんと計算をしてですね、この永遠の報いと今のその苦労というか苦難とこうね比べたならば、比べにならないというね、こういうふうにおっしゃるわけです。実際にですね、そういう意味では私たちはイエス様に従うという時には決して損はないわけですね。まあ、ペテロもイエス様に問いかけたんですね。私たちはイエス様に従いましたが、私たちの報いはどうなんでしょう。マルコのですね、10章のちょっと見ますと28節からですね、まあ、さっきの続きですけれども、マルコの10章の28節ですね、87ページになりますけれども、このようにペテロが言ってますね。ペテロはイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。まあ、ペテロらしい発言です ね、まあ、ね、私たちは全部捨ててきました、イエス様に従っていますというね。イエスは言われた、誠にあなたに告げます、私のためにまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。ありますね、この報われるというんですね、後の世で永遠の命を受けますとありますね。ですからで確かにこのまた31節を見ますと面白いですね。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。この表現ってなかなか謎めいた表現じゃないですか、ね、後の先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです、ね、どういうことでしょうか。まあこういうことですね。結局この地上で私たちが見るからに、この人はイエス様に従って損してるなとね、思える、この世においてはですね、本当にこの損してるなと思えるけれども、決してそうではない。それは後になって先になるという ね。でこの世においては、あ、この人はね、まあ、よく聞きますね。特にこのいろんなねことをしながら、なんか栄えてる、悪いこともしてるけど栄えてる、どうなってんのかとね。この世の中では、ですからその悪いことをした方がマシのように思えてしまう人もいますけれども、先のものが後になるというね、まあそういうことです。すなわちこの地上において全てが決まるのではなくて、報いが天においてあるということですから、そういうような意味ですね。でもこのイエス様に従うということは、まあ報われます。確かにいろいろ困難もありながら報われますが、それはただただこの世を去ってからではないんですね。ただただ私たちがゆくゆく死ねば報いが待ってる、まあ、それもそうなんですが、それだけではなくて、今の箇所気づきました？30節ですね。その29節ではそういうものをね捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、ありますね。今この時代でというね表現がありますね。すなわち私たちがこのイエス様に耳を傾け、イエス様に従うとしたらば、私に従いなさいとイエス様はおっしゃるんですが、それに従うとすれば、確かにあの世で報われますが、それだけではなく今も報われます。まあ、今まで私はですね、一度もそのね、イエス様に従って損してしまったというクリスチャンに出会ったことはありません。 私は、ね、イエス様に本当に忠実に従いましたけれども、もう本当にめちゃくちゃ損しました、もう後悔してますとね、お会いしたことありません。それはいろいろなこの迫害や苦難や問題の中であっても決して損ではない。そういう中でも主が共におられ、そして支えてくださるし、ですからこの世においても報われるんですね。まあここでは100倍とありますが、まあ文字通り100倍の家とか土地とかね、友人が与えられるとは限らないと思いますけれども、まあ、そういうクリスチャンもいるかもしれませんが、でもそれよりもすなわちどこに行っても私たちの兄弟姉妹がおられ、そしてそれまでになかった深いお付き合いや愛に満ちたこの関係を持ってですね、そして互いにそういう意味では裕福に、ね、なるというようなことを指してイエス様はおっしゃるのではないでしょうか。でもそうですよね、私たちがこの兄弟姉妹との素晴らしい交わりの中に、主と 主によってあるその交わりによって、それまでなかった素晴らしい交わりに預かるわけです。ですからまあ今日はですね、このイエス様が弟子たちに、ね、私に従いなさいとおっしゃった当時の弟子も、また今日の私たちにもイエス様が命じています。でその意味合い、意味するところは簡単に申すならば、イエス様が本当に大事に思われることを私たちも大事に思う、イエス様が生きがいとする事柄を私たちも生きがいとしてそこに沿って歩もうとする。確かにそこには苦しみも伴います。十字架を追って従ってきなさいと言っています。確かにそれは時には難しいことも、この難しい、私たちにとって難しい面もあります。ですからこそイエス様がその計算をしなさいとおっしゃるんですね。計算をしなさい、しかしながら確かに私たちは本気になって計算したならば損はないわけです。この地上においても、あの世においても損はありません。決してですね、イエス様に従ったから後で後悔することはありません。いや、逆にイエス様に従わなかったがために後悔する人はいくらでもあるとは思いますけど、でもイエス様に従ったからといってですね、後悔するということはありません。報われます。ですからこのイエス様がですね、私たちに、私に従いなさいとこのようにですね命じており、まあ、私たちも本当に本気にイエス様に従っていくべきです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにお言葉を共に見ることもでき感謝いたします。イエス様に従うということはなかなか時には困難で、時には迫害や問題も伴う、十字架を追って自分を捨てて歩むということもあります。しかしながら主よ、どうか私たちは喜んで主に従うものとさせられそうなるように本当に心から願います。お一人一人の上に豊かなあなた様の祝福を与え、本当にこのイエス様に従うこととはどれほど素晴らしい特権なのか、そこにどれほどの素晴らしい報いがあるのか、たとえ今一見損とみなされても、あるいはそう感じたとしても、それは実にはこの世においてもあの世においても豊かに報われることのその素晴らしさを覚え、主に従うものとされますようにお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。